こんにちは、諸見里杉子です。この時間の一枠は未来ファンド沖縄副代表理事の平東生さんに来ていただきました。こんにちは、は
い、毎度毎度ありがとうございます、はい、
よろしくお願いします。皆さん11月のだいたい24日とか25日あたりにですね、うん、認知症地域づくりシンポジウムのお話をお届けしたのを覚えてますでしょうか、
うん。
12月の8日に沖縄県総合福祉センターで認知症地域づくりシンポジウム行われました。まあ、そのお話をですね先日、まあ、東生さんにしてもらったんですけれども、はい、12月8日のシンポジウムに行って、
うん、
まあ、ぜひそのお話をみんなとシェアしたいということで、はい、今日来ていただきました。
そうですね、告知したんだから報告もというところでやってまいりました。
うんうん、でいかがでしたか。
はい、予告でもお話した通り、福岡県の大牟田市からですね、猿渡晋平さんという、まあまあ、本当に認知症対策と、認知症と地域づくりの最先端でね、ずっとやってこられた方を、まあ、基調講演として招いて、大牟田の取り組みをですね、非常にちゃんと伝えてもらって、いや、すごいなと、なんて言うんでしょう、本当にきめ細やかだし、うん、啓発のあり方も参考になるなと思いながら、
うん、
いやこんなことまでやんのというような、まあまあ少しハードなですね、まあ思いついたことは全部やるっていう話だったと思うんですよ、
うんうん、
で、まあ、本当にここは序盤で、ただそこからの話がやっぱり予告でも告知でもした通り、とはいえ現地で20年やってきてのどこか違和感という表現をされていたんですけど、違和感が出てきたんだよって話になって、あ、まあ、ちょっと局面が変わっていくわけですよね。でやっぱり20年やっていくと、当時猿渡さんらと一緒に先頭に立ってやっぱ認知症のことを学び、かつでサポートをしてきたいろいろな方々、まあ、うん、自治会をはじめとしたいろんな方々がの一部がやっぱり認知症に診断を受けるね、それ当然ですよね。
まあそうですね、当時40代でも60代でしょ。
そうだしね、で自治会長さんなんて多分60代ぐらいだったりすると、うん、もう 70,80 代になってきた中で、そういう方々が認知症になるっていう時に、うん、結構今まで自分たちがやってきたこと、うん、対象者、当事者に対してやってきたことを、あ、自分がその立場になった時に、うん、親、ちょっと嫌だっていう感情が出てきたんですよ。
あ、
こんな、こういうサービス、あるいはこういうサポートされるのは、やっぱりちょっと嫌だとか。例えば、認知症の人、にね、声をかけるみたいなことってよく一丁目一番地のように言われていて、地域づくりの時ね、気づいたら声かけましょうって言った時に、いや声かけてほしくない人もいるんだっていう話とか、
まあまあまあそうですよね、
うん、そうそうそう、とか探してほしくないとか、うん、あと大げさにしてほしくないとか、うん、ということで、やっぱりここで大げさになると、うん、自分が認知症でなんかすごく厄介な人みたいな形で地域にレッテル貼られると、うんうん、地域にいられなくなるっていうような感情が出てきたということなんですよ。だってその後ろは良かれと思って善意でね、
うんうん、
始めたもので、その人たちもそういうつもりで頑張ったんだけど、うん、いざ当事者になる、あるいは近くなってくると、うん、あら、ちょっとこのサービス、サポートやだわ、みたいなことになってきたっていう違和感ということを発表していただいて、あ、やっぱりいろいろな打ち当たりが会場にもあるわけですよ。うんうんうん、ああ、という感じになって、はいはいはい、そうか、と思って、ここまで当事者のことを聞いてなかったんだな、というお話を、みんなで、まあ、一旦どんよりとするという、
うんうんうん、
そういう感じで基調講演されてきたんですよね、うん。まあ、そこからパネルディスカッションっていうところに入って、元厚生労働省の岡田さんというね、まあ、認知症だけが専門ではないんですけれども、こういう地域づくりとか、うん、共生っていう言葉をやっぱ積極的に取り入れてきた キャリアのある方が、まあ、一緒になってやってお話をしていく中で、まあ、ちょっとずつ光明が出てきたという、そういう作りになって、まあ、非常に良かったなと思っているんですが、そうだな、まず当事者の声をちゃんと聞いたのかっていう反省っていうところがあったかなと思います。当時から当事者の声を聞くって言ってたんですけど、やっぱり実際は当事者が言っていると言っている家族の声を聞いているとか、
はいはいはい、
で家族のサポートすごい大事なんですよ。家族のサポートはすごい大事なんですけど、やっぱ当事者の目線ではないみたいなね、そういうところが反省として、それはどうして作り出されたかっていうと、やっぱりアンケートなんですよ、ね、普通に家庭にアンケートを出して、
はいはいはい、
それで認知症の人を地域で見守るべきだっていう、まあ、当然の問いに対して当然の答えが出てくるっていう中で、それで割と反射的に作ってしまった施策がたくさんあるんじゃないかと、その時に当事者の声聞いたんですかって言った時に、やっぱり目線が支持、サポート側もしくは家族側に寄りすぎていたっていうところがあるんじゃないかという話がとても印象的でしたね。
なんかこう思い当たることがいくつかあって、一つは、まあ、ご近所さんなんですけれども、少し病気をしてしまって、体の機能が落ちてしまったんですね、はい、大変クレバーな方で、シャキシャキした方だったのが、やっぱりその杖がないと歩けなくなって、あとは人の支えがないと歩けなくなって、やっぱりちょっと恥ずかしいから、
はい、
あまり人と会いたくないっていうふうに今なってしまってるんですね、でそういう方について大丈夫とか、ここは善意なんだけれども、声をかけるっていうのは大げさに声をかけるってことですね、っていうのはやっぱりちょっとはばかられるなって思うことがありました。
そうなんですよね、はい、なるほど、声のかけ方一つをとっても、ね、っても
だからおはようございますぐらいだったら、多分何の問題もないと思うんですけれども、なんか具合が悪いんですか、とかっていうふうに善意からなんだろうけれども、ちょっとそっとしてほしいっていう、はい、まあ、多分ここってプライドに関わることなんだろうと、
そうなんですね、結構尊厳を、実は不用意な声かけって尊厳傷つけてるんだって、もう全然想像もしてなくて、認知症のことをやるようになって声かけようかなって思うようになるわけですよね、
はいはい、
あ、そうか、やっぱりここは一つちゃんと気遣いがもう一枚ちゃんと必要なんだなっていうのを気づいたかなと、
そうですね、
思います。あと若年性認知症の方の言及もあってですね、そういう方々ってやっぱりまだ全然働ける、ので、大牟田市でもですね、なんと黒猫の大和運輸の配達員を、やる80代のおばあちゃんっていう話があって、
はい、
でその人は もちろん訪問看護の人かな、介護士の方が常についてくれているんですよ、横に、でだけど一生懸命自分の地域に対して、荷物を運んでですね、そこに届けていくっていうお仕事をしているっていうことなんですね。時給も多少発生して
すごいですね。
いや、このマッチングってすごいなと思って、もちろんそのばあちゃんも最初は宅配便をやりたいっていうニーズって、そんなすぐは、あとそんな想像では話さないじゃないですか、やっぱりたくさんやり取りとか対話をすることで、体を動かすとか、ご近所をちょっと歩けるとか、なんかいくつかのキーワードが出てきて、それだったら宅配いいんじゃないって言って、まあ、それを受け止める大和運輸も
すごいですね。
すごいですよね、やっぱりその時のキーワードになったのはあれなんですよ、当事者が登場してるんですよ、もう具体的にこのおばあちゃんが働きたいと言っているっていうことを、ちゃんと当事者と会社とその支援者が会ってお話をしているってことなんですよね。ね、会社側ってどうしても自分たちの、利益が当然必要でね、それでやっぱり継続的に荷物が運ばれるわけですから、そこで企業メリットとかデメリットっていう話は真剣にするわけですよね。だけどここでこの当事者が 話し合いに参加することで潮目ってすごい変わるんですって。なるほど、この人のためにかっていうことで、うんうん、一気に共感に変わってできることの設計とかをちゃんと会社の利益を損なわない感じで本気で設計するようになるんですって。はい、
すごいです ね、
ね、あ、面白いなと思って、うん、これから多分若年性認知症の方診断がねもうちょっと進んできたら、まあ、増えてくるはずなんですよ、うんうん、まあ、本来認知症だった人がちょっと気づかなくて診断までいかないってケース多いの で、うん、でそういう方々がやっぱり新たな職場を考える時とか、いや、お年寄りでもやっぱり自分は働くことで社会性保たれてるっていう方々も多いと思うので、うん、そういう時にちゃんと当事者が会社と一緒に登場するとね、潮目が変わるっていう話がとても印象的でしたね。
うん、いつかは私も介護されるだろうし、うん、
はい、
でまず最初に介護するっていう、ね、うん、ことが先に来るかもしれないですよね、うん、でそれでやっぱりここもう何年前ぐらいからですかね、うん、介護の本を読んだりとか、はい、そういうことをするんですけれども、うん、その中でやっぱりそのハッとしたことがあって、
うん、
脳トレとかいろいろあるけれども、はいはい、一番の脳トレは会話だっていう、
うん、
その人を見て、
はい、
会話をするっていう、うん、何でもいいから会話をすることが一番の頭のトレーニングなんだよっていうことがやっぱりこういろんなものに書かれていて、
うん、
予測がつかないですよね、どんなボールが投げられるのか。
確かに。
でそれをどう返すのかっていうのは、うん、確かにものすごい、
うん、
頭を使ってるんだろうなっていうふうに思ったんですよね、うんうんうん、だそういう環境を私たちはまた作ってあげられるのかなとか、うん、自分もその中にいられるようになるんだろうかとかってやっぱり考えるんですけれど、うん、なんかすごくそれに近いようなお話だったなって思いました、
う
ん、
そうすると、あ、なるほど、当事者と対話するって大切なんだなと思いますよね、
うんうん、
そうですね。どうしても認知症のイメージって要はちょっともう自分の意思表明ができない人っていう印象多いかもしれないですけど、うん、はいはいはい、今診断も進んでいるしので実はそんなことはなくて、
うん、
道に迷うのだって一瞬の空間認識がちょっとね、
うんうん、
一瞬ずれているだけでちょっとお家帰れないって話で、それで自分のことが表現できないとかやりたいことが言えないってことは実はないんですね、
うん、
なのでそこを丁寧に聞いていくっていうことは改めて気づかされた。でもう一つやっぱりそこで居場所となる職場だったり、まあ、あれですよ、デイサービスとかもそうかもしれないですけど、うん、そういう中にちゃんと自分のやりたいことがあるかどうか、あるいはやりたいことを作れるかどうかっていうところが今後のトレンドなんだなっていうところがとても意識がありますね。
うちの場がもう、うん、今はね、うん、認知症の施設に少し進んでしまってお世話になってるんですけれど、うんうんうん、初期の頃ですかね、うん、デイサービスに行こうっていうことになって、はい、その時にいくつか試したんですね、
うんうん、
で皆さん心よく受け入れてくれたんですけれども、行かないと、
うん、
なんか自分を子供扱いするし、うんうんうん、ああいう子供がいるようなことはやりたくないっていうことを言って、はい、ものすごく拒否したんですよ、うん、でなんかね、身につまされるというか、うん、ハッとするような言葉だったし、 その当事者にっていうところが、はい、やっぱり今じゃあどうなのかなっていうふうに私たちに投げかけられましたよね、う
ん、まさに、まあ、このプログラムに関するなんていうのか、違和感みたいなことは皆さんね、うん、まあ、全員にね合うプログラムを作る、うん、開発するっていうのは大変なんですけど、まあ、ちょっとヒントとしては、うん、最近私どもで助成金出しているところでは、例えば農業体験ってところまでは決めるけど、うん、そこから何を植えるとかどういう動きをするっていうのは本人たちで決めましょうみたいな、いわゆるやっぱり自己決定を自分でさせるっていうこととか、はいはいはい、もっと言うと居場所はあるんだけど何するかも決めないと、
うん、
ただまあ輸託してていいよと、だけどやっぱり輸託してそれぞれいわゆる関係性できてきたらなんかやりたくなっていく、うん、まあ、そこまで熟するのを待つというようなですね、
うん、
そうなってくるとおのずとやりたいことに応える、うん、ようなことができるじゃないですか、
はいはいはい、
あらかじめプログラムを準備するではなくて、うん、そこの中でですねやりたいことをみんなが考え出していくっていうことですよね。だからそこに主体性が生まれていくとなると、むしろプログラムを作らなくてもいい、うんうん、まあ、それちょっと極論ですけど、やっぱね健康のために体を動かすとかっていうことは例えば前提にしても、はいはいはい、それで全員に が合うようなプログラムを作るのって大変だから、
うん、
あえてちょっと主体性を求めていくっていうのも、まあ、一つのヒントだなというのは感じましたね、うん、これもとても印象深い話だなと、う
ん、なんかすごい先生のお話で、
うん、
子供はその場所を整えてあげれば、うん、環境を整えてあげれば、うん、勝手に勉強するよっておっしゃってましたけど、うん、なんか多分それに近くて、
そうですねそうかもしれない
で、
う
ん、これだけ人生歩んできた人たちですから、うん、何かの師ですよねきっと、うん、
いや本当ですよ、
ベテランですよ ね
得意なことがある、
うんうん、でそれ考えるとやっぱりあちょっと私たちの味方の方を、
うん、
意識をみんなで変えていかないといけないのかもって思いました。
そうなんですよ、あるところで線を引いて、うん、ここから向こうの人であなたは守られる側、うん、っていうことが意外と尊厳を傷つけてるし、うん、認知症自体を進行させてしまう原因にもなってるっていうことを、まあ、考えて、
うん、
まあ、またねちょっと街づくりとしてどういう議論していけばいいのかなっていうのに非常に、まあ、ある種打ち当たりも身につまされるというか、
そうですね、
はい、ただとても刺激になるシンポジウムでした。
でも、はい、大牟田市の皆さんもすごい、うん、
いや素晴らしいですね、
素晴らしいですね。例えばその、うん、失敗って言いたくないじゃないですか、
うんうん、そうですよ、ちゃんとね振り返って軌道修正をするっていうこの姿勢はもう本当にリスペクトですね。
そうですね、うん、それをまた私たちに分けてくれるっていうのは、うんうん、大変素晴らしいことだったと思います、うん、ということで12月8日に行われました認知症地域づくりシンポジウムについてのお話でした、はい、なんかこれから沖縄もまたこれを参考に沖縄スタイルというかモデルみたいなのがどんどんできてくるといいですね、
う
ん、
多分ちょっとあれですね、報告もありですね。どうしてもラジオ告知しに来るんだけど、うんうん、報告に来るのもありですね。
ありですね。でもやっぱりどうなってるのかなとか、うん、あれからどうなったんだろうっていうのは思いますし、
そうですね、
でその行けなかった方に体験を分けていただけるっていうのは、うん、とてもありがたいなっていつも思います、
はい、
はい、ということで未来ファンド沖縄副代表理事平良東生さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。